ディ。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂46の山下遥です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてポスト&実況お願いします。皆さん今日は何日か知っていますか？本日は4月5日ということで、余計なことまで継続決定です。ありがとうございます。ベルクさん本当にありがとうございます。大事なところで噛んじゃいますよね、これ。あの、4月は新年度だということで継続だ継続ということですよね。本当にありがとうございます。ベルクさん、いつもこれからも楽しく盛り上げられるように頑張っていきたいと思います。はい、新しいことですか？腹筋してます。腹筋と寝転がって足を上げて体も上げるっていう、なんかお腹の筋肉を鍛えるやつ、名前わからないんですけど、それで、はい、鍛えてますね。どうなんですかね。なんか気分は自分ってマッチョだなってなるんですけど、体はそんなに早く言うこと聞いてくれないじゃないですか。これも継続していきたいと思います。うまい。余計なことまで継続、そして私も筋トレ継続していきたいと思います。漢字検定やだ、この絶対漢字検定のお話あるなと思って心構えしてたんですけど、本当に今手つけてないです。ごめんなさい、本当に皆さんを裏切るようなことは一切 したくないので、一旦この5回目の日向さん終わって衣替えみたいな感じで漢字検定を始めたいと思います。はい、季節変わるのでね、夏になるじゃない、あ、春、あれ今何ですか、あれ待って、春、夏、秋、冬、今冬ですか、
今何、じゃあ
でも3月って花より団子じゃないですか。3月ですか
ってことは
3月、うん、あ、冬、あ、じゃあ春
え、冬、
春ですか、
冬、
冬、
うん、春、
え、あれだ、
春、
秋まあまあまあまあ、いずれ、まあ今年度中に取れたら頑張りたいと思います。まあ、最近日常生活で四字熟語を使うようになったので結構いけると思うんですよ。一風満乱みたいな、間違えました、間違えました、これは何かあれ、1に漢字の1に風に、あ、1分10分、あれあれ、私さっきなんか言ったな、やっぱ変えていいですか。一石二鳥、一石二鳥、七転び八起き、一期一会、あ、じゃあ使っていきます、この放送使っていきますね。まあまあまあまあ、自分の心と切磋琢磨しながら頑張っていきたいと思いますすごくないですか、
うざったいね。
いやー、からの、あ、そうですね、4月5日金曜日、横浜スタジアムにて斉藤京子さん卒業コンサートが開催されております。多分現在も公演中だと思うんですけども、寂しい。この収録中は絶賛リハーサル中なんですけども、悲しい、もう寂しい、もう京子さんを見るだけでいろいろ蘇ってきますね。そのひらがな欅坂46さん時代から大好きだったので、表情もう見れないのかとか、なんかいろいろ蘇ってきてしまって、なんかこの日迎えたくなかったですね。皆さんもそう思いますよね。私も同じです。意思疎通、一心同体です、皆さん、私と。そうですよね。
まあ、
まあ、もしそのライブが終わってこのラジオを聞いてくださっている方がいらっしゃるとしたら、皆さん楽しかったですか、ライブは6日7日明日明後日もライブありますので、はい、5回目の日向祭、こっちはですね、なんか日向坂のこれまでの集大成がバッて集まった感じの楽曲が並んでいたり、めちゃめちゃ楽しいですよ。もうリハーサルめっちゃ楽しいんですよ。なんか、おー、この曲来たのーとか、これ最高じゃんって絶対なると思うんですよ。多分皆さんジャンプしてると思います、嬉しすぎて。これはめっちゃ楽しいですよ。はるか推しがいたら、はるかだよって言いますはるかだよ、ありがとうってなんか言いますね。私を見つけてくださった私のファンの方は、わー、何しようかな、あ、タオルですね、ハルハルタオルを 見せていただきたいです。ハルハルっていう文字を。そしたらもう一発でわかるので。あとはサイリウムカラーをエメラルドグリーンとホワイトにしていただけたらすぐ見つけます。そしたらなんかしてあげます。なんかします。それは今言ったらダメです。お楽しみが一番楽しいんですよ。でも今言ったらなんか私本番何やるか忘れちゃうと思うので言わない方がいい。はい。言わない方がいいですよね。でも本当に緑と白ってめちゃめちゃ見やすいんですよ。色が。なんかそこだけ輝いて見えるみたいな感じなので。はい。ぜひ掲げてくださると嬉しいです。お願いします。では、オープニングはこの辺にいたしまして、今日の4月5日に関係する楽曲といいますか、もう私の大好きな曲でもあります。それでは皆さん、聴いてください。日向坂46で月と星が踊るミッドナイト。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
ここからはこちらのコーナー。はるかのネガポジ変換。わーい。待ち遠しいですよね、この企画。私も待ち遠しかったです。はい、このコーナーでは、底抜けに明るいポジティブガールの私、山下はるかが、皆さんのマイナス、もう、ピエンの出来事。古いですから。最近使っちゃうんですよね、ピエンとか。まあ、ピエンな出来事、まあ、ネガティブなね、出来事を何でもポジティブに変換いたします。はい、もう任せてください。はい、ポジティブが一番なんですからね。はい、では行きます。神奈川県のあっちかこっちかさっちかさんからです。ありがとうございます。私は2年間働いていた現場を離れることになりました。とても寂しく、嫌すぎてお別れの際には大号泣してしまいました。ずっとお世話になっていた現場を離れる寂しさ、4月から新しい現場に行かなければならない不安、この気持ちをはるはるさんはどうやってポジティブに乗り換えられますか？わー、そっか、2年間長いですもんね。働いていた現場を離れる。わー、ということは、その現場にいらっしゃった皆さんともお別れということで、なんか物理的にも離れてしまいますけども、絶対大丈夫です。2年間の絆忘れないでください。この2年間でできた仲間一生離れないですからね。なんか結構打ち明けられた仲だと思うんですよ。まあ知らないんですけど、知らないんですけど、まあ、予想です、予想、まあ、だと思うので、この離れて、現場離れて新しい職場で不安、まあうまくいかなかったとしても、前働いていた現場の皆さんにお助けと言いますか、今こういうことがあってっていうメールを送ってみてください。絶対に助けてくれますからね。絶対に見捨てないです。こんなにそのさちかさん、あっちかこっちかさちかさんが大号泣するぐらい安心して働けるお仕事っていうことは、アットホームな場所だということじゃないですか。ということは皆さん優しいんですよ。なので離れたとて絶対に心は離れないですし、これは支えてくれると思うので、不安など一切大丈夫、なくしてください。しかも私が支えますからね。任せてください。かっこいい、かっこいい、頭かいちゃった。
どんな方に支えるの？
どうやって支える？まあなんか、遠近法で。
遠近法？
遠近法じゃないか。遠隔で頑張れっていう気持ちを毎日送ります。なので受け取ってください。
本当に送るの？
まあ覚えてたら、覚えてて私も頑張ろうっていう気持ちに自分自身振り立たせてるので、その気持ちを分け合います。はい、受け取ってください。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。応援してます。埼玉県のハセドンさんからです。ありがとうございます。先日23歳の息子に、ちょっとお前のパーカー貸してくれないと聞いたら、カレー臭がくつくから嫌だと言われました。ちゃんと洗濯するからいいだろうと言ったら、無理と完全拒否されました。洗濯してもダメなんだと私は深く落ち込みました。はるかちゃん、これってネガポジ変換できますか？父親としての威厳に関わってくる大事な案件です。あー、そっか。なんか私もこの息子さんのように、同じような出来事と言いますか、何ですかね。なんか同じ対応をお父さんに してしまったことが、まあ、ある、まあ、なくはないので、
まあまあね、
息子さんの気持ちもわかるんですよ。でもこれはポジティブ変換しないといけないので、うん、お父さん目線で考えますね一旦、うん、多分息子さんはツンデレなんだと思います。もうこれにつきます。本当はパーカー貸してあげてもいいけど、まあ、一応なんかいいよってさらって言うと男前じゃないじゃないですか。俺のプライドが許さないみたいな感じに、まあ、捉えてください。一旦捉えてください。なので、まあ、息子さんはツンデレなんですよ。本当は貸してもいいけど、まあ、なんかさらって貸すと、まあ、プライドが許さないから一旦、まあ、嫌なこと言っとこうみたいな。加齢臭がつくから嫌だって言ったけど、まあ、むず。
何を言ってんの？どうして
ポジティブか。難しいな、これ。あ、わかった。ならば、めちゃめちゃ仲良くなるところから始めた方がいいと思います。こういう、めちゃめちゃ深い信頼関係といいますか。なんか友達ぐらいの感覚のフレンドリーさが大事だと思うんですよ。その、親子だとって。だと思うので、まあ、公園に行って、ドッジボールして、一旦仲良くなって、そこからもう一回パーカー貸してくれないって聞いてみてください。
やってくんないと思うよ、ドッジボールそもそも。
じゃあ、ゴルフとかなんかまあ、ボーリングとか、ボーリングいいじゃないですか？
お父さんとボーリングやりに行く？
私は行かないです。私は、はい、あんまり出かけないので、お父さんと。そうなんですよね。
まあでも成長じゃないの？
決めました、ポジティブ。これ、息子さんの成長です。これ、多分息子さん成長期だと思うので、これはそっと見守っておくのが一番だと思います。これもね、やっぱり人生って成長期がたくさん来ると思うので、わあ、俺のその23歳になった息子も成長してくれたんだっていう感動を持ってみてください、お父さん。どういうこと？もう、難しいこれ！これ難しい！ランクで言うと S。はい、もう頑張ってください。
うん、
仲良くドッジボールしましょう。ドッチビーでもいいです。ドッチビー、
ドッチビー、
ドッチビー好きなんですよね私。ドッチビー知らないですか？フリスビーで、
え、
はい、ドッチボールのフリスビー版がドッチビーって言うんですけど、
うん、
なんかまあ楽しいです。まあ難しい。はい、続きまして、東京都のドキンとアンパンさんからです。ありがとうございます。2年前お付き合いしていた彼女がいたのですが、振られてしまいました。20代の時はまだ若いから次があると考えていたのですが、年を重ねるにつれ、もう自分のことは好きになってくれる女性なんて二度と現れないなぁとネガティブな考えをするようになってしまいました。難しいと思いますが、こんなネガティブ思考をポジティブに変更いただけないでしょうか。これは恋愛ですね。わー、そっか、2年前、今は20代ではないということですよね。そっか、でも安心してください。大丈夫です。なんか人って、絶対に運命の人っていると思うんですよ。私ですか？違う。私ではないかもしれませんけども、わかんないです。まあ、じゃあ私にしましょう。私にしてください。もし、いや、やっぱり見えます。もう一回冷静に行きますね。道歩いてて、ふと、惹かれる方って、多分、何かの、運命があるんだと思うんですよ。自分からアタック、やっぱアタックが大事なんですよ。こうやって自分のことを好きになってくれる女性なんて現れないんだろうなっていう気持ちを持っているから、そういう恋愛が楽しいなと思わなくなっちゃうんですよ。負のオーラが出ちゃうので、まあグレーのオーラが出ちゃうので、ちゃんと胸張って靴を磨いて歩いたら、結構金色に、金色のオーラって結構先が見えている、結構成功者といいますか、
オーラ見えるんだ。
はい、オーラ見えるので分かるんですけど、金色が一番いいんですよ。
何色今日俺？
今日ピンク。
なんで首をかしげてる？
なんかこれがすっごい目に入っちゃって、ピンクに見えます。
だからいつも服の色なん
で。いや違うんです、服の色じゃないです。ちゃんと瞳を見て、採点じゃなくて何したっけ。占いしてるじゃないですか私。なので、はい、ちゃんとしてます占いは。ピンクはまあ安心しているといいますか、なんかまあ色のそのままの、はい、感情です。 難しい。あ、まあ、これ、まあ、ポリス難しいな。自分からアタックすることが一番大事だと思うんですけども、それができないということで私が応援します。頑張れ頑張れ。これで多分素敵な女性が現れると思いますし、新しい恋愛に発展することができると思います。応援しています。優しい言葉言っちゃったな。続きまして、愛知県の野球好きティンクさんからです。ありがとうございます。自分は前に勤めていた会社と口論になり、頭に血が上っていたのもあって、僕はその場で退職届を出してしまいました。よくドラマである、勢いで出してるやつですね。その場の勢いだったので次の会社も特に決めておらず、そもそも親に何て言おうか迷った結果、1ヶ月間出勤をするふりをして転職活動をしました。次の会社が決まった時に転職したことを親に伝えたら、とても驚いていました。こんな後先考えないことをしてしまった出来事を、はるはるにぜひポジティブ変換してほしいです。はぁ、結構ハラハラする出来事だと思うんですけども、そっか、やっぱ感情って人間って感情に左右されるので、まあその場のね、まあテンションと言いますか、気持ちで退職届を出してしまったっていうのは間違いではないと思うんですよ。多分これも運命なんです。今退職届は出しなさいっていうお告げのもと起こった出来事だと思うので、これも一つの運命、人生の転機だと考えましょう。そうなるとこうやって転職も決まったじゃないですか、結局。なので新しい第二のライフスタイル、ん、第二のフリースタイル、何でしたっけ、会社ってなんて言うんでしょ、カンパニースタイル、
何
とかスタイルって言いません、第二ライフスタイルか、第二のライフスタイルを迎えられたということなんですよ。人生って一本道じゃつまらないじゃないですか、はい、時々分かれ道もあったり、うねりくねりあったり、山も谷もあったり、どん底の穴とかもあるじゃないですか。これをうまく尻のぞけて楽しい未来に向かって歩み出したということの、まあ、ポジティブ前向きな気持ちで転職したっていう、どういうこと待って待って待って転職先でも頑張りましょう。転職先でも同じようなこういうね退職届の出し方をせず、考えて出してみてください。なんか結構頭回ってるんですけど、難しい、難易度上がってます、このメールが。なんか前回前回前回ぐらいは結構スラスラいけたじゃないですか、ポジティブ変換してたのに、多分これじゃあ負けると思ってリスナーさんはめちゃめちゃ強気できてます。これ
そんなことないと思うよ。
めちゃめちゃ難しいです。
結構普通のやつ
よ。本当ですか、うん、でも頑張りましょう。これにつきません、この言葉に今回の全てもうポジティブにできなくなってきた。なんか自分自身がネガティブになってきた。ここからはリスナーさんからいただいたお題から私がノンストップトークを繰り広げていきたいと思います。できます。今結構喉温まってるので、はい、ではいきます。愛知県のエブリデイ月指さんからです。ありがとうございます。どんな話題でも話を広げられるというハルハル、でも洗濯バサミの話を広げられるとは思いません。どうですか。これ煽ってきてますね。いきますよ。いや、洗濯バサミって皆さん絶対に一回は口にしたことあると思いますよ。思うんですよ。洗濯バサミ、はい、走ったことあると思うんですけども、洗濯バサミは片手でプチッと押したらイクラを潰すぐらいの手軽さで開くじゃないですか、反対側が、この原理すごくないですか。シーサーと一緒ですよ。
シーサー
って片方に乗ると片方降りるじゃないで、あーどっちかな、シーサー乗ると片方起き上がるじゃないですか。
シーソーね。
あ、シーソーだ
シーサー沖縄、
もう沖縄行きたすぎてシーサーに操られちゃった。
ダメこれ、
はい、すいません。続きまして、東京都のおぽしさんからです。ありがとうございます。お題、山下さんのおしゃれな洋服について。理由は先日の日向坂で会いましょうの企画で山下さんのおしゃれな洋服のことが放送でカットになっていたので、どのような服のことをおしゃれだと思っているのか知りたいと思いました。お洋服は 私が思うお洋服のおしゃれは私が目に入ったものがおしゃれだと思います。まあ人それぞれじゃないですか、好みって。やっぱりパンツスタイルが好きとかスカートスタイルが好きとかあると思うんですけども、私はもう幅広く取り入れていくタイプで、なんかもう目に入ったものが好きなんですね。もう目に入って手に取って試着せず買うんですよ私。まあ試着はまあたまにすると思うんですけども、あんまりしせず買っちゃうんですよ。呼んでるんですよね。おしゃれな洋服って着てほしいって呼んでるんですよ。アートです。これってアートかな、わかんないですけど、まあアートだとして、まあ、呼んでると思うんですよね。で自分が近づくとちょっとその洋服揺れるんですよ。なんでそっち取りすぎちゃうのみたいな感じで話しかけてくれるんですよ洋服って。知らなかったですか、うん、歩いてみてください。お洋服屋さんめっちゃ揺れます。あんまり揺れないか、まあわかんないですけどまあ買ってみたいな、もう着てほしいなみたいな。
でも好きな傾向はあるじゃん。
もうそれも人それぞれじゃないですか、好きな傾向は。
でもどういう形が好きなの。
私、あ、そうか、その話をしてほしいんですよね私の好きなお話、好きなお洋服か。最近は韓国系のなんかカジュアルなものが今トレンドでして、自分の中ではまず上半身はちょっとピタッとした形がフェイスラインじゃないか、ボディラインがタイトな感じでキュッて引き締め効果があるようなお洋服で、あとは肩にボリュームがあるものが好きなんですよね。下はスカートじゃなくてパンツスタイルが好きで、デニムが好きなんですけど、ハイウエストなデニムが好きで、すこれ大丈夫、多分まあ皆さんもいろいろ好きな好みあると思うんですけども、自分の好きなものを着るのが一番楽しいと思いますし、幸せにあふれると思うので、
はい、
続きまして神奈川県の春の日さんからです。ありがとうございます。これは本当の話なのですが、僕は幽霊を見たことがあります。高校生の頃修学旅行で沖縄に行った時にホテルで幽霊を見ました。これは本当です。はるはるは今まで幽霊やお化けを見たことがありますか。ちょっと待って、やだ、めっちゃ心霊系ダメで、私本当にダメなんですよ。オーラは見えるんですけど、あれは幽霊じゃなくてオーラなので別なんですけど、幽霊本当にダメで、お話待って、本当にダメなんですよ。本当にその驚かしもダメなんですよ。話もダメですし、怖いな。なんかこの後その家帰るのめっちゃ怖いですね。本当に引きずっちゃうんですよね。なんか霊気を感じる、やばい、霊気感じてきた。こういう幽霊の話をすると来るって言うじゃないですか。やめません？幽霊と電波ってつながってんですか？なんか霊気感じてきた、足元に。ちょっと今ちょっと音楽ちょっと霊気、幽霊みたいな音楽だった。びっくりしちゃった今。あなたの後ろにいるかもしれませんよ。怖いですね。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで山下遥がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングです。結構今回大人びった放送になっちゃって、めっちゃ冷静沈着でしたよね私
大丈夫かな、編集したらうまくできるかな。
編集でなんとかお願いします。
はい、
私の編集大変ですか。でも今回多分あんまり編集いらなくないですか。だって結構まともなこと言ってましたし。
いやいや全然まともじゃなかった。
どの辺がですか。
いやもう何言ってるかよくわかんないの結構あったから。
結構主語を決めて喋ってました。落ち着いてるなと思いますよね、多分私も思います。落ち着いてるな自分って。
ちょっと面白みがちょっとあんまなかった気がするの。大丈夫かな。
面白いんじゃないです、面白いは面白いは無理だな。
頑張ってみるわ。
お願いします。なんかなんか入れてほしいワードとかあったらボイスメッセージで
いや
お送りしますので。はい、では明日の日向祭会場にお越しくださる方はぜひ一緒に楽しんでいきた と思います。楽しみましょう。番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。オーディ内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期オーディでしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。番組公式 X アカウントはyokei_tfm ということでですね、ポジティブガールがネガティブになったところでお別れしたいと思います。ここまでのお相手は日向坂46の山下遥でした。またね。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
うん、そうだな。何についてお話ししようかな。
どうだ、まあ、ラジオ上手くなったの？
どう思いますか、逆に。いや、私最近ラジオ聞くようにしてて、なんかいろんな方のラジオを聞いてるんですよ。その朝だったら朝にその生放送といいますかのラジオをちゃんと聞いてるようにしてるんですけど、寝ちゃうんですよね、心地よすぎて。
あ、でも分かるわ。
めちゃめちゃ心地よくないですか、もう本当に優しいお声で、もう優しいトーンで、優しいお話で、なんかもう心地よくなって寝ちゃうので、学びとしては良くなってなくて、どうすればいいですかね。
やっぱね、
はい、
何言ってるか未だに分かん
ない。本当ですか、
うん、
そうなんだ、
うん、いや、いいと思うよ、個性だから。
でも本当に自分の中では結構これ言ってるなとか、もうこのことに着眼点置いて言ってるなっていう、自分の中では分かってるんですよ。多分端的じゃないんですよね、話が。端的、
端的っていうか、あの、何言ってるか分かんない。
じゃあ何を言えばいいんですかね、私。私何を言えばいいんですかね。
いや、今のスタイルでいいんじゃない。
本当ですか。
だ、もうちょっと面白くしてくれる。
いや、無理ですよ。
いや、だから今の個性をもっとフルに爆発しようよ。
フルか。じゃあ、じゃあ負けずと天を見上げながら語っていきたいと思います。そうですよね、うん、最近メモ進んでないなって思って。あ、じゃあ、今さっき、学んだこと、言っていいですか、うん、渡辺里奈ちゃんと、竹内輝星ちゃんがいたんですね。で、3人で喋ってて、で、その、竹内に、渡辺って、なんかバンビっぽいよねって。バンビって言ってて、あ、確かにウサギっぽいよねって言ったら、なんか、鹿でした。狐でしたっけ、あれ鹿でしたっけ鹿なんだと思って、バンビって。私、ウサギだと思っちゃって、めちゃめちゃずっとウサギだと思ったんです。ウサギイコールバンビ。だと思ってたので、普通に、確かにウサギっぽいよねって言っちゃったんですよ。そしたら、年下の、高校卒業したね、竹内輝星ちゃんに、鹿だよって言われて、めっちゃびっくりしちゃって。
バカじゃん。
いやいやいやいや、誰も教えてくれなかったんですよ、今まで。バンビイコール鹿っていうことを。誰に教えてもらいましたか。
自然と鹿って分かった。
そっか。愛知かな、愛知が。
いや、愛知のせいにしないで。
でも本当に学びました、今日。今さっき。
てか、学ぶっていうか、
はい、
一般常識のレベルが本当に低いんだ。
勉強しましたよ、一般常識。問題集、一般常識問題集があるんですよ。
そういうことじゃなくて、日常の。
ああ、知事問題、時事問題ですよね。
時事問題じゃない、生活する上の。
確かに。本当にわからないんですよ。洗濯物に、どれぐらい洗剤入れたらいいのかとか。
もう調べればいいじゃん。
もう勘でやってます、最近。
ダメだよ。だからそういうとこだよ。
ああ。
わかった。
やだ、はい。
人と喋る訓練をしてください。
喋って。ああ、人の方がいいんですかね。まあ、人の方がいいですよね。
いや、何と喋るの？バンビと？
バンビって鹿でしたっけ？
違う、ウサギ。
ウサギ。
うん、ウサギ。
バンビってネズミ色ですよね。あれ？バンビって何色ですか？茶色でしたっけ？
茶色だね。
あ、じゃあ鹿だ。
な
あ。
ウサギだよ、ウサギだよ、バンビ、ウサギ。
今何の話してましたっけ？なんだっけ？柔軟剤だ。では柔軟剤を。入れていきたいと思います。ありがとうございました。どういうこと。オーディー。